上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。大家好、你们好吗？我是ゴロ。皆さんこんにちは、ゴロです。この番組は上海でチャレンジしている方々をゲストにお招きして、日本を離れて海外でチャレンジしている方々の声を届けていきたいと思います。それでは、今回のお客様、ファームラインの小池恭平さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
前回はどうもありがとうございました。
いえ、こちらこそありがとうございました。
初めてのラジオ収録はいかがだったですか？
そうですね、なんか雰囲気が普段と全然違うんで、はい、やっぱり慣れないとね、やりにくかったなっていうのはありますね。はい、
なんか改めて自分の声ラジオで聞くとちょっと照れくさいというか、
そう、変な感じですよね。全然違うもんなんですね。
そうですよね、ちょっとこっぱずかしい感じがしますけれども、
は
い、
そうですね。
はい、前回は小池さんが、中国来るまでのところですね、
はい、
でいろいろお話伺いましたけれども、今回は上海来てからのお話を中心に質問させていただければと思いますので、
はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。
はい、じゃあまずですね、起業してなぜ今のお仕事にこう決められたのかというところからお話を伺えればと思います。
そうですね、はい、前回も申しましたように、2004年一番最初来た時には、ある会社の駐在という形で、来まして、
はい、
でその間上海、特に上海のいろんな仕事、経済状況とか仕事とかを見ていく中で、
うんうん、
私自身もやっぱり独立をしたいというのは前々から思ってたもんですから、
はい、
で中国で何かやりたいなということをですね、うんうんうん、考える中で、まずやっぱりとっかかりは、日本にあって中国にないものなんだろうかということを考えてたんですけれども、
はい、
その過程で、うんうん、ある人からこれ聞いた話なんですけれども、
はい、
スターバックスって今上海にもたくさん何千店舗展開をしてますけれども、もともとスターバックスも1990年代の初め頃にアメリカから中国進出を検討しようということで、市場調査に来たということらしいんですが、その中で当然90年代初頭っていうのは上海では誰もコーヒー飲んでないですし、コーヒーショップ自体がないと。当時上海にいた日本人に聞いてもですね、
うんうんうん、
当時はその花園飯店という、大倉ホテルですね、
はい、
ホテル大倉の喫茶ルームしかそのコーヒーを飲めるところがなかったというような状況で、中国の人もほとんどコーヒー飲む人っていうのはゼロだったらしいんですね。
なるんですね。
でその当時にスターバックスが調査に来て、
うん
まさに誰もコーヒーを飲んでない、
飲んでない、
うんうん、これだけ人口がいるのに誰もコーヒー飲んでないぞというのを見た中で、スターバックスは進出を決めたと。
なるほどなるほど。
誰も飲んでないけど進出決めたと、
うんうんうんうん、
で一方これはまた別の方から聞いた話なんですが、
はい、
当時同じ時期に、日本からもコーヒーチェーンの、日本でコーヒーチェーン展開している会社が進出を検討しようということで、上海来たと。ただ誰も飲んでないと、
はい、
コーヒー誰も飲んでないということで、進出を、一時、見合わせたという経緯なんですね。ですから同じ現象を見て、コーヒー誰も飲んでないという同じ現象を見て、
はい、
スターバックスは進出を決めた、一方の、日本のコーヒーチェーンは見合わせたということを話を聞いてですね、
なるほど。
で私自身も2004年から2008年仕事をしていく中で、
はい、
もともと私アパレルに勤めてたもんですから、洋服にすごい興味があった中で、上海では誰もスーツ着てないぞということを見ていく中でですね、誰もスーツ着てないっていうことはマーケットがまだ顕在化してないんだけれども、これからマイナスになることはないだろうと、
ね、
いうことを思いまして、でそれと同時に先ほど話したスターバックスの話を聞いて、誰も着てないからこそやったら面白いんじゃないかということでですね、でスーツ事業を始めようということですね。ただ私自身もそんな元手が多いわけじゃないんで、これは別のある方恩師の人からの話で、
はい、
事業を始めるんであれば、粗利率 50% 以上のことをやりなさいと、
はい、なるほどですね。
あと現金商売をやりなさいと、でそれと在庫を持たない商売をやりなさいと、小資本で事業を始めるときには、この3つを守ってやりなさいという話を以前聞いたことがあったものですから、それでいくとスーツでいうと、オーダースーツというのが、
はい、
少なからず粗利率がある程度取れて、
うん、
在庫は持たない、生地在庫だけなんですけれども、在庫基本的には製品在庫は持たない。で現金、小売業なんで、現金商売ということですね、これだったらいいんじゃないかということで、スタート。でもう一つはポイントは、ただ 中国の人と同じ土俵で勝負しても絶対勝てないという認識があったものですから、それもあえて日本縫製、上海で日本縫製のオーダースーツを売ろうということでスタートさせました。
はい、なるほどなるほど。もともとそのアパレルご出身だということと、まあ、そのスーツみたいなところっていうのはやっぱりまあ関係性ある感じなんですかね。
そうですね、もともとアパレルで仕事をして、はい、まあ、洋服が好きだったと興味が非常にあったということがあると思いますね。ただアパレル時代に紳士服は一切、仕事としては携わってなかったんです
けど、ね、あ、そうなんですね、はい、じゃあ、まあ、ある意味全くの素人と言ったりしてですけども。
そうですね、そういう意味では本当の素人ですね。
なるほど。その始められた当時と比較して今はこうどうですか、中国の スーツ市場というか。
そうですね、非常に、はい、興味深いところが、はい、まあ、これどこまでデータが信憑性があるかという問題はあるんですけども、うんうんうん、実は、日本のスーツマーケットと中国のスーツマーケットを、はい、まあ、調べられる範囲のデータで見る限り、はい、もうすでに中国のスーツマーケットの方が規模大きいんですね。
そうなんですか。
はい、誰も着てないんですけれども
あんまり見ないですけどね、
数字上では大きいことになってます。
なるほど。
で、なんでかっていうと、はい、多分これは、まあ、あくまでも私の推測の範囲なんですが、まあ、街中では誰も着てないんですけども、皆さん屋内で必要な場面に応じて、まあ、スーツを、例えば結婚式ですね。
あ、結婚式、
結婚式行かれる時っていうのは、まあ、街中をずっと歩いてるわけじゃなくて、その会場について、はい、まあ、そのまますぐ帰られるというパターンが多いでしょうから、街中では見かけないけれども結婚式場では最近スーツを着る人たちが増えてるというようなことですね。
なるほどですね、はい、じゃあ実際増えてるんですね。
思います。それは間違いなく顕在化して大きく伸びているという状況ではないんですけれども、まあ、間違いなく着実に堅実に増えている状況だと思いますね。はい、
確かに金融業界の方とかとお会いすると、はい、まあ、まあ、かなりビシッとされた、
ね、はい、
服装、まあ、スーツ着られてますしね、はい、まあ、会社の経営者とかも、まあ、ビシッとされてますしね。そうですね、はい、うん、そういう意味では今後増えてくる可能性十分ありますね。
上海のエリアの中でも、スーツ族が多い地域、特に金融街、今、田中さん言われた金融街なんかは非常にスーツ族が、目に見えて増えてきてますよね。
なるほどですね、はい、なんかその今までの その立ち上げから、はい、まあ、今日までのところでいくと、まあ、いろんなご苦労がおありだったかと思うんですけど、はい、まあ、市場を作っていくっていう、はい、その中でこういろんな失敗もあったのかなと思いますけども。
そうですね、はい、
これはやっちゃったなみたいな失敗体験なんかもしあれば、
ね、は
い、
前回申し上げたように、はい、まあ、なかなか私自身も失敗を失敗と思わない感じないタイプの人間なので、はい、そう大きくもうこれは立ち直れないという失敗はないんで、うんうん、はい、ですけれども、まあ、小さな失敗も結構いっぱいあってですね、うんうんうん、例えば我々小売業ですと、はい、特にスーツという商品ですと単価が結構高いんですね、うんうん、3000円、はい、4000円最低してきますので、
はい、
当然クレジットカードの、まあ、機械、カードをお客様に使っていただく機械が必要になってくるわけですね、
うんうんうんうん、
で中国が田中さんよくご存知のように、はい、一番大きな札が、まあ、100元札、日本でいうと多分1000札に相当すると思うんですが、まあ、1万円札がないんですね。日本でいう1万円札がないということは、例えば3000元4000元っていうと、はい、もし現金で持つとすると結構な札束になってくると、
うんうんうんうん、
ところがいざ小売業で、スタートしようとしたときに、うんうん、そのクレジットカードを使う機械、うんうん、これが、中国の場合は銀行経由で申し込みをして審査を受けて
はは
その機械が届くんですけど、
なるほどなるほど、
その審査段階がなかなか通らずにですね、
はい、
オープンから3ヶ月間ぐらいは、カード使えないと。
あ、そうだったんですか。
せっかくお客様に来ていただいても、はいはい、いや実はカード使えないんですというと、今度中国の方はどう思うかっていうと、
うんうん、
まあ、銀行経由で審査を受けるっていうのは分かってるんで、うんうん、あ、この小売業危ないんじゃないの、うん、
あ、なるほど、
銀行審査通ってないんじゃないのと
なるほどですね、
いうことでですね、はい、お客様の信用も売り上げも当然上がらない、
うんうんうん、
でお客様の信用もマイナスの要素として働いてしまうというようなことがありましたね。そうですね、はい、
うーん、あ、じゃあ立ち上げ3ヶ月かなりちょっと
結構厳しかったです。
苦しかった、
どうしようかなというような状況でしたね。
はい、あ、なるほどなるほど、はい、なんかそういったことからなんか学ばれたことというか気づいたことというか、
そうですね、はい、まあ、何があっても、前回申し上げましたように、
うんうんうん、
まあ、何があっても何でもありと、
うんうんうん、
これはいい意味でも悪い意味でもそういうことが言えると思うんですけれども、
うんうんうん、
まあ、そういう中で、腰を据えてですね、何かあった時にはもうどんと構えるしかないなと、うんうん、
なるほどですね、
で 極力何かないようにっていうことに気を使うよりも、まあ、正々堂々と仕事をしながら、まあ、何かあることは可能性としては十分あるなということは腰を据えて構えるしかないのかなと思いますね、
まあ、確かにこれ全部すべてこうリスク考えてリスクなくそうとしても、はい、まあ、必ず何か起こりますからね。
思いもよらないことが起こると思いますので。
そうですね、確かにこの番組も先週 本来であれば撮った番組ですけど、
そうですね、はい、
データが飛んで撮り直しという
そうですね、今日日曜日
が後ろで笑っておりますけど、
そうですね、はい、日曜日の昼間ですけどね、
ですね、
はい、
そうですね、いろいろあると、いえいえ、まあ、いろいろあることも楽しんでいけるかどうかっていうところかもしれないですね、
は
い、
はい、私はだから、うん、今日またここに来れて非常に良かったというふうに、はい、
そう言っていただけると嬉しいです、
はい、
はい、そういう姿勢が大事だっていうことかもしれないですね、
はい、そうですね、はい、
なるほどなるほど。ちょっとまた話をちょっと仕事の方に戻らせていただきますけども、はい、まあ、少しお話出ましたけども、まあ、上海非常にオーダースーツのお店が、はい、今増えてるというふうに伺ってますけども、はい、御社ならではの差別化みたいなところもう少し、
そうですね、
はい、
まず、はい、うちの一番の圧倒的な違い、他のオーダースーツ店との違いというのはもう間違いなく日本縫製でやってますと、うんうんうん、で中国の方はやっぱり、日本製品、まあ、当然これは、一番象徴的なのは家電製品であったり、
うんうんうんうん、
自動車であったりということで、まあ、日本製品に対する信頼感は、いただいているということの中で、
うん、
アパレル繊維製品では結構多いようで少ないんですね、うん、
少ないかもしれないですね、
日本製品というのが、うんうん、まあ、日本企業自体が今も中国はじめアジアで作ってますんで、はい、日本で売ってるものを中国、うんうん、アジアで作ってるんで、まあ、日本で作ってるというものが少ない中で、まあ、あえて日本縫製のオーダースーツをやるということによって、うんうんうん、逆に今日本の国内工場、縫製工場って結構今、は
い、
厳しい状況にあるんですけれども、ね、はい、うんうん、まあ、我々が中国で日本縫製のオーダースーツを販売することによって、
うんうんうん、
日本側の工場も、まあ、多少なりとも、うん、今まで以上に活気づいたのかなということで、そこがまあ一つの大きな差別化です。もう一点は、ね、はい、やはり接客というところで見ると、うん、まあ、田中さんも中国系のあのテーラーさんでスーツ作られたことあると思いますけども、
はい、うんうん、
やっぱり接客が、まあ、丁寧なようで丁寧でないと、
うんうん、
きめ細かいようできめ細かくないというところで、はい、まあ、接客というのはやっぱりお客様がいかに雰囲気をよく感じていただけるかということで、うんうん、まあ、これは購入いただく購買の中で非常に重要な要素だと思いますので、うんうん、まあ、そこが2つ目の差別化かなというふうに思ってます。
なるほどですね、
はい、ですので接客するのは中国人なんですけれども、はい、まあ、その辺はきめ細かい接客をしようということでいつも話をしてます、
うん、
はい、
なんかたまにお店に遊びに行かせていただくと、まあ、御社 その接客っていうんですかね、
はい、
非常にこう笑顔で迎えていただけるんで、
はい、
つい立ち寄ってしまうというですね、
はい、そうですね、ありがとうございます、
はい、
日本式でいうと、はい、どっちかというと形で入る、日本式のサービスというのは形で入るところが多いんですけれども、うんうん、あえて中国で形をあまり言ってもなかなかそれを真似してくださいと言ってもなかなか定着してこないんで、
うんうんうん、
まあ、とりあえずお客様には気持ちを伝えようと、我々の気持ちを伝える、まあ、その時にどういう形が出てくるのかなということで社員に話をしてます。
なるほどですね、はい、いやなかなかああいう接客を受ける機会がまだまだ中国だと少ないんでですね、
そうですね、はい、
まあ、それこそ先ほどお話しあったスタバさんとか、
はい、
まあ、スタバはやっぱりまあそこら辺の教育がしっかりされているのか、
そうですね、
まあ、どうやられているのかちょっと分からないですね、
はい、結構スタバでも田中さんも見てると思いますけど、うん、頻繁にそのミーティングやってますよね、
やってますね、
はい、
うん、
あそこでいろんなことを、まあ、数字上のこともあるんでしょうけれども、うん、まあ、そういう接客ですとかお客様に何か満足を高めるための自分たちができること何かというようなことをなんか話し合ってるみたいですね、
うん、そうなんでしょうね、はい、まあ、今後もそのなのでお店展開する店舗展開するっていう意味では接客っていうところがまあ一つ重要な要素になってくるのかなっていう感じしますね。
これについては日本でも、うんうん、あまり中国では接客が差別化にならないっていう話も聞いてるんですけども、
なるほどね、
例えばユニクロにしても、はい、ユニクロの接客っていうのは何もお客様は接客は直接はしませんけれども、
うんうんうん、
いらっしゃいませいらっしゃいませという声かけがやっぱり徹底してますよね、うん、
気持ちいいですよね、
はい、うん、あれがやはり他の店との大きな差別化、
うんうんうん、
お客様が来られてもやっぱり気持ちまさに気持ちのいい状況で買い物ができるという雰囲気作りじゃないかなと思いますよね、
うんうん、まあ、どうせ同じもの買うんであれば、まあ、そういう気持ちいいお店の方が、ね、やっぱりいいですからね、
で綺麗に、ね、商品もいつも綺麗に並んでますからね、
うんうんうん、はい、なるほどですね、
はい、
うんうんうん、じゃあ今後はまあその店舗展開される上ではまあそういった社員の教育というか、
はい、そうですね、はい、うん、
なかなか中国の方にそこら辺をこう教えるってなかなか難しいように
、ね、
思いますけど、
はいはい、私もその教えるということよりは、うん、一緒にこういう僕はこういう考え方をしてるんで、一緒にやろうと、で、それをすることによって、はい、まさにお客様が満足いただけるんじゃないかということで、我々は給料はお客様からもらってますよということを話の中でですね、そういう形とか、徹底しようとか、よりも自分たちの気持ちをお客様に伝えていきましょうということを言ってます、
はい、じゃ商品を売るっていうだけじゃないよと。
そうですね、はい、
素晴らしいですね、なるほどなるほど。なんかいろいろ今後の展開とかもお考えかと思いますけども、はい、先については今いかが。
そうですね、まさに先ほど申し上げたように、はい、スーツっていうのはまだまだ誰も街中でも着てない、ただ着実に増えてきているということの中で、
はい、
特に最近お客様で多いのは結婚式ですね、結婚式のお客様、でこれもご本人の結婚式は当然そういうスーツを着られる機会というのは増えてるんですけれども、
はい、
もう一つ今見えてきてるのがその友達の結婚式に出席をするときにスーツを作りたいというお客様が増えてきてますね、であるいは、会合に出るためのスーツですとか、あるいは海外出張今度行くんで、
はい、
その時用にスーツが欲しいですとか。
なるほどなるほど。
先ほど申し上げたように、多分日本のようにビジネスマン全員がスーツ着てネクタイ締めるというふうには中国はならないと思うんですけども、日本とは違った広がり方をこれから中国でもスーツマーケットをしていくんじゃないかなと思ってて、なるほど、
ちょっと面白い、はい、面白いですね、
はい、その様子を見ながら、自分がやりたいことと、そのマーケットに合わせていくことと、それを両方見ながらやっていきたいなと思ってます。
分かりました。私もまだ上海来てちょうど丸2年なんですけど、諸先輩にお話聞くとやっぱり3年過ぎたぐらいから、仕事がこう回るようになってきたなというお話聞きますけども、結構3年未満、私もそうですけど、結構こうもがきながら、なかなかこう自分が思い描いたような成果も出せず、悶々とされている方もいらっしゃると思うんですけども、この人たちに対して何かこうメッセージなんかいただけると。
そうですね、間違いなくマーケットはあると、日本以上のマーケットがあると思うので、私自身もそうなんですけれども、 まずその例えば資金的にも人材的にも辞められちゃったりお金が底をついちゃうと、もうそこでストップしてしまうんで、なんとかその現状をまず維持しようと、現状維持できる資金繰りと、いい人材を常に確保できるような状況にしておこうというのが最低条件でですね、それさえできてると逆にマーケットは絶対広がってくるんで、そこを地道に続けることによって伸びていけるのかなというふうに思ってます。
なるほど、なるほど、分かりました、ありがとうございます。なんか今日お話聞いてて感じたのは、このまだ見ぬこの市場っていうんですかね、そこに対してこう市場を作っていく楽しさというか、難しさも終わりだと思いますけども、でも確実にそのスーツみたいな文化は中国でも広がってきそうだなという
ふうに
感じました。
そうですね、
非常にちょっとワクワクしました。
いえいえ、こちらこそ、ありがとうございます。
でちょっと2週にあたりいろいろお話をお伺いさせていただきましたけども、今回リスナー向けにプレゼントがあるということで。
あ、そうですね、今回用意させていただきまして、うちの店はファームラインという名前で、1000社ある遠藤国際広場というところで、スーツオーダー店をオーダースーツ店をやってるんですが、まずご来店いただいたお客様にはですね、ファームライン特製の名刺入れをプレゼントさせていただこうかなと。ありがとうございます。でもしそこでスーツをご購入いただけるのであれば、さらにスーツ価格は 20% 引きをさせていただきたいというふうに思ってますので、スーツ買う買わないじゃなくて、ぜひ一度店どんな雰囲気でやってるのかな、ということを、見ていただけたらなと、思います。
ありました、先着何名様。
先着は、200名様
200名大盤振る舞いです。来ましたね。
そうですね、
わかりました。
はい、
じゃあ、放送が今回の放送は来週、なんで10月頭ぐらいですかね、9月末かありますんで、ぜひじゃあリスナーの方は
そうですね、
ファームライン
さん一人様 1個ということ
1人1個、で先着200名ということなんで
ですね、
ぜひお店の方に足を向けてください。
わかりました。
はい、はい、ます。じゃあ小池さん、どうも今回ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はリバイアがお送りいたしました。